フェスティバルジャンキーポッドキャスト、津田翔太郎です。久々の配信にまたなってしまいましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。楽しいフェスライフを送っていますでしょうか。僕はですね、本当に7月、8月、9月、このポッドキャストあまり更新できなかった時期はですね、ほぼほぼ毎週末フェスに、土日とかだと2つ行くみたいな感じで、本当にたくさんのフェスに今年は参加することができましたっていうのがあったので配信ができてなかったんですけれども、実は前回の配信1ヶ月前ぐらいにこちらの配信を3本連続とかでやったんですけど、かなり反響いただきまして、いろんな方からメッセージとかコメントもいただいたんですけれども、実は続きがありましてですね、こちらは3日間なんですけれども、その終わった日に一緒にこちらに参加していた奥浜レイラさんと、まあ、今年どうでしたって話をしていたので、もちろんその4月時点での情報というか、こちら終わった後のリアルな感想みたいな、感じで、まあ、トークしているので、その様子をお楽しみいただけたらなというふうに思います。少し冒頭5分ぐらいですね、音が小さめにはなってるんですけれども、5分ぐらい経ったら聞きやすい感じになると思うので、まあ、聞けなくはないっていう感じなので、冒頭もということで、こちら Day 4になりますね。お楽しみいただけたらと思います。どうぞ。ということで、今現在アメリカのカリフォルニア州の、ここはパームスプリングスですね、のホテルにいて、実は日程的には今こちら3日間終えた次の朝なんですけれども、同じ宿に宿泊しておりました奥浜レイラさんに来ていただいております。
はい、
こんにちは。
こんにちは。
おはようございます。 Good morning ですよね。
Good morning。
どうでしたか、3日間のこちらを終えて。
海外フェス復帰戦だったから結構心配してて、
はい、
体力的に持つかなとか、大丈夫でしたね。
結構大丈夫そうでしたよ。
まずは大丈夫だった、はい、よかった。私の体はまだ元気だった。
なんか3日間とも、まあ、全然一緒には行動しなかったんですけど、何度か現地で会って、元気そうでした、なんか割と楽しそうに歩いてるなっていうの
ね。いや、まだ38歳まだ行けるなってい
や僕もだいぶ心配だったんですよ。こうフェス体感みたいな落ちてるかなみたいな、ね、何キロ歩いたとか。
あ、出るよねそれ。
見ました。
見てないや。ヘルスケア見れば出るよね。
僕1日目が25キロ、2日目が20キロぐらい、3日目も20キロぐらいじゃないですかね。
昨日がキロで出る、
はい、
23,469 歩、
はいはいはい、
最終日。
これね、キロで出ますよ、なんかね。
そうなんだ、
はい、多分でも20キロぐらい歩いてるんじゃないですか。僕25キロぐらい歩いた
トータル、
いや、トータルっていうか1日で
1日
25キロぐらい。グラストンベリーとかも30キロぐらい歩くんですよ。でフジロックも25キロぐらい歩くんで。
フジロックそんぐらい歩くね。
フジロックぐらい、フジロックより会場狭いのに25キロぐらい。
会場は狭いよね。結構移動は楽だったけど、砂ぼこりがもうとにかくすごくて、今
完全に砂ぼこりが今年は久々だったんで僕もマスクとかね、バンダナしてるんですけど、それでも来ますよね。
そうだね、帰ってくると顔大変なことになってたもんね。
僕鼻とかね、こうハンってやると黒い、なんていうんですか、なんか出るみたいな。耳も、
出た出た
みたいな感じですよね。
なんならもう切れて血が出てた
それ言ってましたね。だからそこは気を、こう今度来る人は気をつけないといけないポイントですよね。
本当にこちらに来る人はバンダナかもうマスク持っててもいいよ、今後
そう思う。
マスクしてる人もいたしね。
そうそう、マスク話したいんですよ。マスクね、僕調べだと 5% ぐらいしてた、1から5、でも 10% はしてない。
そうだね、あとつけたり外したりっていうことをしてた人もいたね。
なんか僕結構、前にも行ったんですよ、最前列みたいな、横から行けるんで、やっぱ前だとポッと出してする人いましたね。
あ、やっぱり
その前は、いや普段してなくても前はやだなみたいな、
そういう意識は結構みんな持ってたね、
意外とそこは驚きでしたね。もう完全にマスクなんか持ってきてねえよみたいなことかと思えば、そうではなくて、なんていうんですか、ガチのマスクいませんでした。
いた。
なんかこういう医療用の、
鳥のくちばしみたいなやつ。
そうそうそうそうそう、あれ結構いるじゃん。
そうそう、
人によるんだなっていうね。
っ テントも結構マスクしてる人多かったな、うん、テントの中に入る場合。なるほどね、うん、
だからあれなんですよ、その全くアメリカはマスクしないとかではなくて、うん、気をつけてる人は気をつけてるし、
そう、
あの本当自分次第みたいな、
うん、
あと僕良かったなって思ったのが、何も思われなくないですか、マスクしてても。
そうね、うん、そこ気になってたもんね、うん、アジア人でマスクしてるとどういう目で見られるんだろうって思ったけど、そうそう、全然平気だった、
全然ない、うん、なんだちょっとちゃんとしたやつぐらいに見られてんじゃねえかなぐらいの感じで思いました、
うん、
そこが僕一番気になってたし、あのレイラさんに聞きたかった。
そうだね、なんかあの今回さ、ノーマスクでいいよっていうのとか、うんうんうん、まあ、ワクチンの接種証明いらないよとか、はい、そういうフリーな状態で人が来て個々のなんかモラルに任せますみたいな、うん、でもそれが、まあ、いいのか悪いのか分かんないけど、この国では良かったのかも、うん、
いや俺も成立しねえと思ってたんですけど、うん、意外と成立したなっていうのが、
ね、っ
ったね、他何かありました、なんか変更点じゃないですけど気づいた点的な。
そうね、なんか前来た時よりちょっと雰囲気がピースフルになってた気がする。
おっていうのは
なんかコロナを経て、うん、やっぱりいろんな人種の人とか、まあ、結構こう分断が起きたりとかしてさ、
うん、
でもちゃんと連帯しようってする人たちはいたじゃない、
うん、
でそういう人たちがここに集合してる気がした。
あでもね、多様、もともとこちらはそういうね多様性を認めていこうみたいな、
うん、
まあ、そういうブッキングであったり、
そうそうそう、
まあ、お客さんに対してのメッセージであったりみたいなのはあるので、
うん、あったでしょ。なんかそれがより強くなってたし、うん、あの例えばヒスパニック系のアーティストがライブやってて、
うん、
そっちの人種の人ばっかりなのかなと思ったらそうじゃなくて、みんなでなんかそちらの音楽最高っすねみたいな。
あそういうことね。
そう、あとアジア系のアーティストがやってたら、はいはいはい、そちらも最高ですねみたいな。
なるほどね。いやそれはすごい感じましたね。特にアジアと、うん、そのまあそのヒスパニック系もそうだし、うん、アフリカ系もそうだし、
うん、
いろんなジャンルの音楽をやることによってお客さんもこう来て、うん、僕中国人がこっち多かったなと思ったんですよね。
多かったね。
多分いたんだろうけど、やっぱ日本人とか韓国人がもっと多かった気がしたから、
うんうん、
その国から来る人ね、
うん、
だからこう日本人はまあほぼいなかったじゃないですか、
うん、
で韓国人もちょっと少なかったと思うんですよ、うん、多分在米の韓国人は多かったと思うんですけど、
うんうんうん、
こう国をまたいでっていう人がいなかった分、多分在米の中国人が多かったのかなっていうふうに思って、まあ88のステージとか僕、ね、周り全員アジア人でしょ。
あ
初
なかったね。
初
これまでなかった。
なかったなかった。日本のアーティスト見に行っても別に外国の人の方が多いし、うん、もちろん日本人はね、キャリーちゃんとか見に行くと日本人が普段なら多分いるんだろうけど、
うん、
全くいない。
そうなのよ、
全くいない。
キャリーちゃんのステージどんな人が盛り上がってるって、ほんと多様だったよ。
本当に多様でした。
日本人じゃなかったんだよ、ね、
日本人は本当いないぐらいの、うん、まあ中国人の方もいたし、明らかにアジア系だけど日本じゃない、
うん、
普通に欧米の人が盛り上がってる感じでしたね。
あとちょっとこう中南米じゃないけど、うんうん、そっちの人が結構あのキャリーちゃんでその踊り方すんだっていうバッキバキな踊り方とかしてたり
安高さんのやっぱ音の強さですよ、
うん、
いや僕もねキャリーパミパミさん見たんですよ、
うん、
キャリーさんのライブその、うん、全部は見てないですよ、
うんうん、
その間ビリーの
最後だったしね、
ビリーのアウラーなんでね、
うん、
全部は見れてないですけど、行ったらお世辞じゃなくもうちょい人少ないだろうなと思ったら結構いた。
すごい、最後テント全然後ろの方まで出てた
し、ね、いた。だからビリーに興味ない人の受け皿みたいな、
はいはいは
い、いるじゃん、ビリー・アイリッシュ別に見なくていい、はいはい、でもなんか新しいもの見たいっていう受け皿に、
うん、
なってた気がするんだよ
ね。え、ほんとダンサーが出られなくなって
、そうなんです、2周目ね、
一、うん、人でやってあれだけやり遂げたのすごいなと思ったよ。
すごいですね、僕だから知らなかったのは一人でやってるんだぐらいに思ってたんですよ、
うん、
あれなんかダンサーの子いないな、そのパートなのかなと思ってたんです、
うんうんうんうん、
一瞬しか一瞬っていうか3曲見たのかな、
うん、
違うかったんですね、
うん、
急遽体調不良で一人でやりきると。
そう、
すごかったです
ね
他何かこう見たり楽しかったりしたことはありますか。ここからもう雑談になります
ね、だからこれからさ、そのキャリーちゃんもそうだし、
はい、
まあ、日系で言うとリナ・サワヤマとかも、あ、リナ・サワヤマ
泣いたんでしょ。
なんもう号泣だよほんとかっこよかったんだよね。
号泣で、もうだって見る前から号泣しそうな、もう お膳立てありましたもんね。
本当？
だいぶもうリナサヤマ推しでしたから。
言ってた？
はい。
いやでもね、別にそんなつもりで言ってないのよ。
あ、そうなんだ。
泣くつもりでは言ってないのよ、うん、だけどね、あまりの盛り上がりに、あとなんかやっぱ彼女のさ、その自分が世界の中ではアジア系で日本人で、でセクシュアルマイノリティでっていうさ、
うん、
こうマイノリティな部分をこうプラウドしてこうぜみたいな、
うんうんうん、
ここにいることが誇りで、でしかもなんかそういう人種とかも関係なくすっごいいいパフォーマンスをしてたから、うん、
はいはいはいはい、1ライブとしてね、
そうそうそうそう、もうこれだよねと思って。
なるほど、見られますからね今年リナ・サワヤマは。
これみんな見た方がいいよ
日本でね、
うん、
いや日本でそのフジロックとかサマソニーとか今後来日するアーティストってなんか見ました？
うんとね、
アーロパークスとか、
アーロパークス見たよ、
ジャパニーズブレイクハースとか、アーロパークス見ました、
うん、
その辺来日します
からね。そうだよね、そこすっごい忙しかった、
うん、あの かぶってたんですよ、日本来日組がかぶるっていうね、
4つぐらい行ったり来たり、
うん、
テント、
はいはいはい、
ゴビテントとモハーベテント行ったり来たりしてた、
うん、結構楽しみだな。僕ね、アルトゥンギュン見れたんです
よ。あ、見れた。
アルトゥンギュン早かったんですよ。
どうだった？アルトゥン
ギュン。めちゃくちゃ良かったですよ。あの小さいテントね、ソノラでやったんですよ、うんうん、屋内みたいな、
うん、
もうね、まあちょっと多国籍な感じの、
はいはい、
あのまあいわゆるフジロックのあの枠ってあるじゃないですか。
わかるわかる。
もう完全に盛り上がれるし、ゆったりも聴けるしみたいな、
うん、
どっちも結構ハードな感じでやったりもするんですよ。あ、ぎゅ、なんかゆったりとこう横乗り系かなと思ったら、
うん、
縦乗りも全然時間によってはあるっていう感じで、日本にはまりそう。
あ、好きそうだね、うん、ソノラのテントでやってるアーティストちょこちょこ日本人好きそうだなって感じ。あのブラックミディとかもさ、
ブラックミディ見たよ、見たよ俺も。
ソノラだったじゃん。まあ多分もともと楽しみにしてる人も多いけど、うん、ブラックミディは、うん、音楽偏差値高めのさ、
そうね、
プログレッシブな、なんかもう周り見てもさ、
おじさん、
おじさん平均年齢ぐっと上がるみたいな、
こちらにこんなおじさんいるんだみたいなね
みんな
ずっと20年来てますみたいな
ね、うん、
レ
コードで聴きます
みたいな
感じの人が多かったけど。
いや、そうですね、
ソノラ落ち着いたな。
ソノラね、日本人がこちら来たらおすすめですよね、うん、一番小さいステージなんですけど、
うん、
ここにいいアーティストが、
ね、涼しいし、
あ、涼しいしね、
うん、
クーラーみたいな風があって、椅子もあるんですよあれ。
あ、座ったよ。
僕も座りました。
なんか私が近くでこうやって背伸びして見てたら、うん、あの係員のお姉さんがおいでよ上と誘ってくれて
そう、俺も初め VIP なのかなと、
ね、
行けないと思ってたら意外と行けた。
VIP ゾーンではなかったってことを覚えておくといいかもしれません。
そうです、ね、そうです。まあそんな感じ。僕はね、でもね、最前線行ったのはジョージ行きましたから、
ね、ああ行ってたね。
ジョージ行ってレアさんと初め一緒にね、たまたま会って
あってね、
めっちゃ良かったですけどね。
ジョージもね、日系だし。
そう、日、あ、そうだ、
うん、
ジョージを日系だとも思ってなかった。
思ってないんだよ。
日系だ、
それがいいんだよね。別に日本人だから見てるんじゃなくて、たまたま見てた。
そういえば日本人だって今思いました
ね。いいアーティスト、
日本人とオーストラリアのミックスですから
、うん、
けど全く日本に来たりもしないから、
うん、
あんまりそのイメージないですけど、
うん、
そうなんす。
ジョージって来日するんだっけ？
全然しないですよ。したことないんじゃないか。遊びには来てるんですって。
ク
リマンの清水さんが言ってたんですよ。
へ、
遊びには普通に自分の故郷だから、はいはいはい、神戸かな、はい、来るけど、
あ
んま仕事にはしたくないみたいな。
へ
ー。だ、嫌いとかではなく、まあ、もちろん嫌いなわけないじゃないですか、来日しないという。
そうなんだ。
でもあるんじゃないですか、こうやってやっぱこちらでまたこうやって注目されて、
うんうんうんうん、
ATL とも注目されて
みたいな、うんうん、なんか日本に今後紹介されるといいなと思ったアーティストいたかな。
いや結構いましたよ。
いたよね。
やっぱもっとね、僕あの割と僕ロック好きなんで、
うん、
あのアイドルズとかはすごいやっぱ良かったっす ね、
そうだね。アイドルズはほら結構まあなんか音楽専門誌とかでもさ、うん、取り上げられたりはしてるんだけど、
まあ
ね、
もうちょっとね、もっとマニアックなやつ。
いやいやいやいや、全然マニアックじゃなくていいんだけどさ。でもまあマネスキンとかも日本で人気あるしね。
確かにマネスキンでも意外と人少なかったじゃん。
そうなのよ、
びっくりして。
私も
めちゃめちゃパンパンかと思ってたら、
でも熱い人はすごい熱くて、
うん、
あの帰りのバスの中で後ろの女の子たちが
歌ってましたね。
ずっとマネスキン歌ってた。
マネスキンな、
ね、あとキャロル G とかさ、やっぱ日本の、
あ、確かに日本ではね、そんなにこう、
そう、あんまり紹介されてこなかったアーティストだけど、
はいはいはいはい、
でも日本とラテンミュージックの歴史ってまあまああるじゃない、
うんうんうん、
なんかそれなりにさヒットするじゃん。例えばまあガソリーナがヒットしてとかさ、
はいはいはいはい、
なんか
ガソリーナやってましたね、
うん、リッキーマーティンがヒットしてとかさ、
はいはいはい、
結構なんかないわけじゃないから、
うんうんうん、
神話性が
確かにな
んか紹介されてもいいのになと思ったかな。
確かに、ね、何 見たっけな、ちょっと今見ていいですか。
今これ3週日です。
ジェイミー XX、あ、マギー・ロジャースね。
マギー・ロジャースよかったね、はいはいはいはい、マギー・ロジャース可愛かったね
可愛かったですね。あれグッズ買わなかったんですか。
買ったよ、 T シャツ。
あ、そうか、買ってましたね。
買っちゃったよ。
いや、このグッズ問題もありましてですね、
うん、
値段が上がってんすよこちら。
上がってる
全体的に、グッズも食事も。
前は例えば食事で言ったら、うん、今より2、3ドル低くなかった、
うん、僕の感覚も5ドルぐらい、
5ドルぐらい
行ってる気し、だって20のやつありましたからね、
うん、
20のはなかったよ。15では食べれたよ。
なかったね。
なんなら12とかで、たっけえな、これ日本円にしたら1300円かよ、こんな量でとか言ってたのが、うん、2000円かいみたいになってます
もん。当たり前だったもんね、18ドルの食事がね。
全然普通。レッドブルウォッカー2000円超えてましたから、
ね、うん、そうだよね、いっぱいだよ。
つい飲んじゃって。
これはやっぱさ、
ご飯で1万円ですか。
円安っていうのもあ、それもある、それもあるんだけど、でもそもそも物価が
まあそうなんですよ。まあもちろん円安っていうのは、今までが海外とかいっぱい行ってたら、まあ確かに円がちょっとこうなんか微妙な感じはあったけど、こう露骨に来ましたね。
来たよね、
うん、でしかもこちら上がってるっていうのとダブルパンチで、やっぱこう日本は本当に安い国になってんだなっていうのを海外に来て感じるっていうのは
結構、それは落ち込む点でした。
いや落ち込む点よ、
うん、
頑張っていこうと思うけど、何頑張っていいのか全然
分
か
んない。何も自分で個々人で頑張れることがね、う
ん、アーティストね、アーティスト。
これ2日目だよ。
2日目ね。だんだんこう1日間もうストロマエだよ。
あ、ストロマエね。
ストロマエなんて日本であんまりいいじゃないですか。
ねえ、でも配信で見てたら結構盛り上がってたね。あ、本当
ですか。あの、ヨーロッパのね、ラッパーですけどね、うん、上品だね。
今回私見なかったんだよ、ストロマエ。
そう、そういうのもいいんですよね。こうあのちょっと見逃したけどまた、
うん、
家帰ってチェックする的なね。
この日忙しかったんだよね。
いや大体忙しいんですよ、あのコーチだって重なりがやっぱすごいんで、
ね、アーロパークス見て、ジャパニーズブレイクファースト見て、
はい、
リナ・サワヤマの前にガールインレッド、
はい、ガールインレッドね
とかさ。
ガールインレッド来日はしないですよね。するんだっけ。
しないんじゃない。ガールインレッドさ、うん、1周目もそうだったけど意外と質素な、あの
言ってましたね。俺ちょっとガールインレッド見逃すっていうね。
そっか、
はい、
ガールインレッドかっこよかったよ。
あのFTX っていうあの NFT 並んでました。
あ、
はい、
そうか、そう、ね、時間かかるもんね。
そうそう、結構ね。
ガールインレッドでなんか結構客席の話、
はい、
あの子がねとか言ってなんかそこで会ってね。
あ、そんな緩い感じなの。
うん、ちょっと緩い MC だった。そう
で、リナさんはまたちょっといい意味で真逆ですね。
そうだね、
結構もうバシッとこう、うん、ショーって感じ。
かっこよさの種類が違うって感じかな。もっとラフなんだけど、もっと巻き込んで、お客さん巻き込んでいく
というショーだった。等身大じゃないけど、そうこうお客さんとやっていくみたいな、うん、ジョージもありましたよ。何度もジョージ言いますけど、すっげえ歌わせるみたいな。
ジョージ歌わせてたね。
めっちゃ歌ってた。マイクの持ち方が西城秀樹みたいな。
今音声コンテンツとしては全然わかんないと思うんだけど西城秀樹みたいでご想像ください。
すごいマイク
ちょっとわかんないですけど、
マイクをね使ってたな。
そっか、やっぱ回りきれなかったな。
あとね、僕ね初めて見たんですけど、
うん、
マリアス、
ザ・マリアス、
めちゃくちゃかっこよかったんですよ。
どんな感じ。
あんま知らなくて、女性ボーカルで、
うん、
結構こう割と見た目はおとなしめかなって思ったら、
うん、
意外とこう、まあ、ロックではないんですけど、
うん、
なんて言えばいいんだろう、おしゃれな音楽なんだけど割とこうハードさもあるみたいな、うん、この間がねスロータイとかね、はいはい、さっき言ったアイドルズとかね、この辺こうもう激しめのやつらに囲まれながら、
本当だ
けどこうバンとこう花があったというか、吸い込まれるようにステージに行った
ここの
マリアス。
ラインナップはすごいなんか強い意志を感じるね、
うん、
アイドルズとマリアスとスロータイトみたいな、うん、そしてカーリー・レイ・ジェプセン。
ああ、本当だ本当だ、
うん
ね、アランザ・ジュエルスもな、ちょっとちらっと見ましたけど、
やっぱ会場にいるとさ、
うん、
後でゲスト出演
して
たとか聞くじゃん。
それそれ
本当、あの中継で見てる人が一番見れてる、
一番見れるから中継の人が一番だって知らないし、誰が出てくるかとか、そうだって誰が出てきたってツイッター見てればそのチャンネルに行けばいいんでしょ。
そう
めちゃくちゃ見れるけど、
楽よ。
ケンドリック・ラマー出たんでしょ。
そう、ベビーキムに出たっていうさ。
だってその言われましたもん、俺もなんかあのどこでやってるみたいなって言われて、あ、向こうでやってんじゃないみたいな、これケンドリック・ラマー出たっての知ってて言ってきたのかなみたいな。
そうじゃない、
話しかけられたわと思って。
やっちゃったね。
そうなんです。で、ね、2週目はしかもその宇多田ヒカルさん出ないとかもね、
うん、
ありましたからね。
分かんなかったしね、それが。
そうそう、もう出ると思ってずっと待ってたら、
うん、
ちょっとエスパーがね、 あの代わりに入ってたんで、エスパーが4曲か5曲ぐらい
やって最後に。
そうなんですよ、それもあった。だから1周目と2周目が違うっていうのもなかなか面白いというか、うん、もちろんそれでね見れなかった残念っていうのありますけど、
うん、
それはそれでこうどっちに出るかみたいな。前回2周目の方が良かったというか、そのカニエは2周目だけに出るとか、 そういうことがあって、
ね、ま
あ、
今回もスヌープが急に
出てた。スヌープがね2周目だけっていうの
があったりしたけど、
でも1周目の方がジャスティン・ビーバーとか、そういうことデーモン・アルバーンもそうでしたし、
ね、
ちょっと1周目の方が豪華だったんじゃないかなっていうのはありますね。
確かにアーケードファイヤーも1周
目だけだった
しね。
そうそう、まあでもこのコロナ明けで一発目ってことで、やっぱ1周目の方が派手にしていろいろニュース、まあ、ああいうのもねどう話題作るかなんで、
うんうんうん、そういう戦略だったね、
うん、けどこうあんまり派手なのかシークレットがない方が実は結構しっかり楽しめるっていうのありません？
それはあるかもしれない、うん、まあ、そこになんかこうそわそわしちゃうのはね、
そうなん
です、いいのか悪いのか、
ね、振り回されないようにね、
うん、
そんな感じですよ。まあそんな感じでね、こちらも楽しかったわけですけれども、来年はどうですか？行きましょうかって言ったら行きますか？
どうしようかな。コーチェラに行くって決めちゃうと他のフェスに
結構行
けないんだよ、
ね、まあもうコロナがある程度収束していくとなれば他のフェスを選ぶことも
そう
できますからね。
次やっぱスペインとか行きたいから、
あら
ちょっと
何マベーラ何マベーラ
1個しかないじゃん
でも今年じゃないでしょ、今年のプリマベーラは。
今年がねいいなと思ったけど、でももうちょっとここ来ちゃ
ったら、まあまあね、そうですね、
うん、いけない。
僕プリマベーラは
仕事してるんで。
そうですね、
お仕事もちゃんとしないと、
ね、遊んでるわけじゃないんでね我々、うん、そうですね、
ちゃんと稼いで来年もどっか行きます。
はい、はい、そうですね僕はもう来年もこちら来たいなと。来年だからそのもしかしたらフランクオーシャンかとか、
あそうじゃん、
トラビスコットかとか
とか
言われてます。
今言われてるのはその2つ、
その2つ。フランクオーシャンはなんかもうふわっとしてますけど、決まっ2020年決まって、
うん、
こう結果なくなって来年出るんじゃねえかみたいな、出ますみたいなぐらいの感じになってるんですけど、音沙汰はないです。
そうだよね、はい、あと、なんだっけ、レイジが、
そうレイジはもう何も言ってないですね。だから、
ね、言ってないけど、前ほら2020年はさ、
はい、
レイジが来ましたから。
そうですね、あれもこう大統領選とかもあった流れもあって、
そうだね、
もう今は自分たちでツアーしちゃってるから、
わ
ざわざ来年ネタがないときにこちら出るかって言われると
そうだよね、
ちょっと怪しいかなって。
まあわかんないよ、選挙に向けて中間選挙と。
ああそうか、中間選挙あるのか。そうそうそう、まあそういう意味ではあるかもしれないね。
なん
か
ね、
何か社会的に訴えたいこととか動きがあれば、
あれば、
あればすごいですね、その動きがあれば出るってかっこよすぎるだろある意味運任せみたいなね。
だからもうレイジが止まったらもう世界終わる
ぐ
ら
い。そうだね、そう確かに確かに、そうですよ。だトラビス・スコットはまあどうなるか分かんないというね、
うん、
トラビス・スコット自体が今活動止まってますから。
そうだね、どこで復帰するか、
うん、まあ、復活するならもう自分のところのフェスは多分できないですからね。
でも復帰するのもさ、ちょっとここセンシティブなとこだよね。なんかあんまり華々しく復帰ですみたいにするのも亡くなってる人がいるから、彼のだけのせいじゃないとしてもね。
そうそうそうそうなのよ。
なんかどれだけこう誠実にそして派手に。
そうですね、でもやっぱりこう文脈というかストーリーがね、僕は大事だと思うから、
うん、
そのもしやるなら自分のところで何かあのヒューストンでライブを小さく行ってからスタートするパターンとか。
そうそうそうそう。
でも逆にこちらがキャンセルになって、まあ、一悶着あったから、
うん、
やっぱそこでっていうのも、
あ、
まあ、一つあんのかなとは思ったりはしますけど ね、
そうだね、という物語を考えてます
かね。でもこちらにもし出たらもうトラビス・スコットの物販めっちゃ並ばないといけないんで。
あ、そうなんだ。
いや、そりゃそうでしょう。
物販の並びで。
そうよ、なんすか今年の物販の並び。
今年すごかったよ。
あんなに T シャツ買う？みんな。
正直ね、そんな並ぶつもりなかったんだけど、最初30分並んだらもったいなくなっちゃって。
そうね、
計3時間
ですよ並んでましたね。俺だって今回実は並んでねえですもん。
でしょ。
はい、あの違うアンオフィシャルのグッズばっか買って、
うん、
オフィシャルのは、まあ、レイラさんが資料に1個買ってくださった
そうね
やつぐらいですよ。
こんだけ並んだらもう津田さんの分も買っとかないとなと思って
。メール来てね、電波も届かねえ、なんかメールいただいて
そうそう、
いりますかっつって。
そうい
やだからあれもその今までだとね、僕海外フェスとか、いやこちらなんて T シャツ並ばないですからって言ってたんですよ、一番初めの時。本当に並ばなかったんで、
ね、うん、
あのレーンできたのも最近ですからね。
前回2018年に来た時レーンじゃなかった
でしょ、うん、2019年にレーンができたって話を僕してたんですよ、
うん、
そのちゃんとルールであの変な列じゃなくちゃんとしたこういう風にできるようになってきた、うんうんうん、アメリカ人もよくやったっていう話をしてたら、うん、もう今回なんてもう もうレーンどころかレーンの外までちゃん並んで、
すごいよね、外まで
何が起きてんのかなと。去年前回3年前話した時はやっぱそのコーチェラっていうものがちょっとブランド化してきて、こう、うん、まあ記念に行って記念に買うみたいな文化がやっぱできてきてるから、こう並ぶとか、
うん、
こう列を整頓しようみたいになってきたんだなと思ってたけど、うん、言って並べる範囲だったんですよ、
うん、
まあ1時間並ぶかな、時間によって行けばもうガラガラみたいな、
うんうん、
今回は1回もビリアリッシュの時も
全然
混んでたでしょ、やってる時も多分、うん、
昨日3日目の帰りにどうかなと思ってチラッと見たけど、うん、それでも、
ね、
まあ目視でだいたい1時間並ぶかなっていうぐらいだったよ。
いやこいつは気をつけないと本当ね、見たアーティスト見逃しますからね。
ね、
あとね企業ブースとかも意外と並ぶんで、さっきも話しましたけど、それによって1回並んだら抜けるのちょっと嫌じゃないですか。
うん、
そういうのは結構並ぶっていう風になってきたなっていうのは、こう人数一緒なんですけどね、
おかしいよね、
だっている人同じでしょ、
うん、
感覚
みんな
が音楽聴かずに、意外と企業ブースとかそういう物販とかそういう人が並んでるとことかに行ったりしてるのかなって思ったりはしてるんですよね。
一人の子が代表して物販に並んで、うん、いっぱい抱えて出てきて、
はいはいはい、
でその子の友達がイエーイって言って、もうその買った子がヒーローになるみたいな、
ね、まあでもその子がいじめられてなければいいですけどね、このお前行けよみたいない
やでも
大事よ3時間
誇らしげだったよ。
あ、よかったよかったよかったもうそこからね形勢逆転してね、
みんなのためにみたいな。
いやそれはあるある、
うん
ね、確かにそうですよ。とはいえ一人で並ぶのはね
ね
だったんで、まあそんな感じで、ね、
変化もありました
が、はい、そういう変化もあったということで、はい、まあこういうね海外フェスのことを、まあ、レイラさんと一緒に届けていけたらと思うんで、
うん、
今年もたくさんフェス行くんでしょ日本は。
行くつもりだよ、
うん、じゃあちょっと現地でまた何かできるように、うん、じゃあこちら2022をお疲れ様でした。
寂しいね、お疲れ様でした
ありがとうございました。
ゲストに奥浜レイラさんをお迎えしてお届けしたんですけれども、まあこれこちら終わってすぐ撮ってるのでね、遥か昔のことのように感じますが、やっとこの音源出すことができました。よかったです。いやほんとね、レイラさんといろいろこちらの話ここからして、まあこの後とかもまあいろいろね、日本もフェスどうなっていくかねみたいな話をしてたねタイミングだったんですけどね、春は。まあそこからまあフジロック、サマーソニック、大きいところでロッキンジャパン、ライジングサウンド、今年はねそのいわゆる4大フェスみたいなところも、無事開催されてですね、一部ロッキンジャパンは台風で中止になったところもありましたけど、そのコロナの感染拡大によって中止になるみたいなところはなかったと。なんかこの頃感じてたモヤモヤみたいなのは、まあ、いい方向に転がったのかなというふうに思っております。それこそレイラさんとはフジロック2人で、J-WAVE の特番、あの最終日にフジロック総まとめみたいなのも会場からやらせてもらったりだとか、それこそ先日のサマーソニックも、まあ、レイラさんはずっとサマーソニック MC やってますけど、僕も初めてサマーソニックで MC やらせていただくことになったりとか、本当にこのフェスティバルジャンキーポッドキャストでやってたことがこうリアルに進出していってる感じがあって、いや本当にポッドキャストやってよかったなっていうのと、まあこうやって海外フェス行ってこう音源を届けるみたいなことが本当にやりたかったことだったので、こういうことができて、まあ時間結構経っちゃいましたけど、なんか本当にもうこの夏というこの春から夏にかけてはもうドタバタで駆け抜けた感じでしたけど、こうやってこちら特集出せてよかったかなっていうふうに思ってます。本当にね、この聞いてくださってる方がいるからこのポッドキャストも続けられますし、最近サボりがちですけど、なんだかんだこのこちら特集とか一気に出してるんで、本数としてはたくさん出してますので、ご了承いただけたらと思うんですけど、まあこうやってこちらいろいろお話しましたけど、来年はね、もっとコロナの状況とかも良くなってると思いますし、ぜひ日本人、このポッドキャスト聞いてる方が一人でも多く海外フェス、このこちらに行くきっかけになってもらえたらなというふうに思っています。こういうふうに、海外フェスの情報、そして日本のフェスの情報を発信していけたらと思いますので、よろしくお願いします。それでは来年はパームスプリングスでこちらでお会いしましょう。お相手は津田翔太郎でした。